愛知支援ラジオ。この時間は東日本大震災の被災地の皆さんを支援して京都三条ラジオカフェが放送します。今回は福島県南相馬市にあります臨時災害 FM 局南相馬ひばり FM から放送スタッフの今野聡さんがラジオカフェにお越しくださいました。早速スタジオでお話を伺いたいと思います。今野さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しいただきました。
はい、南相馬市にあります臨時災害放送局南相馬ひばり FM から参りました、今野聡と申します。よろしくお願いします。
はい、今野さんはこのはるばる京都まで、はい、どんなこう目的で来てくださったんでしょうか。
はい、まず明日ですね、神戸の方で、人と防災未来センターというところで、今回の東日本大震災を受けて、どういう経験体験をしたかということを市役所の方などと一緒になりながら、被災状況であるとか、現状、それからひばり FM というものがどういうふうに立ち上がってどういう役目を果たしてきたかというものをまず講演するというのが一つで、その前にたまたま2つ別な目的が重なりまして、まず昨日は東京のですね、市民グループがやっている自由学校の、パルクというような学校で、生きるというテーマとあと市民の報道というようなテーマで、合同授業が行われて、そこの、講師といったらおこがましいんですが、体験談経験談を話してくださいと言われましたので、そこも今昨日行ってきました。で、一昨日が新潟の方で、市民メディアフェスが行われまして、くびきのメディフェスというんですが、
はい、
それで、宮城の災害 FM の方3名の方と、あと私とで4つの局で今までの取り組みとか今後の課題とかそういうことを議論してきました。
ああ、そうですか。はい、はい、そうするとそういういろんなものでパネリストになられたり講師として招かれたり、はい、ということが非常に多い近況、
そこまでは多くないんですけども、はい、やはり呼ばれることはあって、はい、以前の自分だったらそういうとこにちょっとそれはいいですみたいな感じで出ていかなかったんですけど、やっぱり今の状況をしっかり伝えたいというのがあって、なるべく話が来たら、断らないようにはしています。
あ、そうですか。はい、今野さんはもともとこの南相馬の生まれ育ちということでしょうか。
はい、はい、そうです。
南相馬って、はい、どんな町、
はい、
だったというふうにお尋ねしなければならないのが非常に残念なところなんですけども、
はい、
どんなところなんでしょうか。
はい、福島県というのは関西の方ちょっとパッと思いつかないかと思うんですが、東北地方の一番南にあって、東京とか関東に近いところですねにあって、太平洋側で、面積も日本で3番目に大きいので。
お、そうなんですか。
はい、福島県って言っても、はい、よく会津地方とか聞きますけど、会津とか福島郡山とか、
ちょっと内陸部ですよね。
はい、あと相馬とかいわきとか聞くんですけど、うん、結局浜通り中通り会津地方っていう3つの大きな地方があって、はいはい、僕もやっぱり福島で全然行ったことがないとか知らない場所もたくさんあって。
ありますよね。
はい、で全体的にはですね、南相馬、僕が住んでる南相馬っていうのは、はい、ちょうど福島県の、真ん中よりちょっと北側ぐらいにあって、はい、宮城の仙台市なんかには電車で1時間ぐらいで行けるんですけど、そういうところで気候が比較的温暖でですね、冬も雪はそんなに降らないんですよ。
それは海岸沿いだから、はい、ということもありますでしょうね。
太平洋沿いで、はいはい、海岸沿いなので雪もそんなに多くはなくて、比較的過ごしやすいようなところです。
そうですか。
はい、
はい、いわゆる私たちがよく耳にする、もう毎日今日もちょっと地震が、はい、ありましたっていう浜通りの、はい、北部という、そんなところでしょうか。
はい、はい、
で、こう、こういうところがこの自分のふるさととして自慢だというところってどういうところでしょうか。
そうですね、自慢ですか。はい、それは僕はなんていうんですかね、結構地元が あんまり楽しくないとかつまらないなと思って、
以前は、
はい、以前ですね。それで高校卒業して進学のきっかけで東京に出たんですね。でその後実家にちょっと家庭の事情で帰ることになったんですけど、10年ぐらい東京で暮らしてから、
はい、
なんかまあ やむを得なく帰ったというか、そういうところがあって、
うん、
自慢って言われるとですね、
どこが縁かいなみたいな感じですか。
そうなんですね、もともとだからうーんっていうのもあるのと、あと南相馬ってその本当に何がいいですかって言われると、パッと答えられるのが相馬の間追いっていう夏の
有名ですね、
はい、騎馬武者の格好をして3日間曹操地方っていうんですけど、うん、南相馬市もその騎馬武者が行列で歩くというすごい盛大壮大なお祭りなんですね。でそれがあるのと、まあ、あとはやっぱり、うん、まあ、海があって、まあ、海のものがうまかったり、うん、そんくらいかなみたいな感じで、正直いまいちパッとしないような感じなんですけど。
そうですか、
はい
はい。まあ、でもああいうの馬追いのそういうお祭りなんかはやっぱり歴史の上に今があるんだなっていうことがやっぱりよくわかりますよね。
そうです、やはり今回の震災の後にですね、この相馬の馬追いというお祭りが1000年以上続いている祭りだということで、若い方もやはりすごい昨年は規模を縮小して開催したんです。で今年は通常規模で開催ということで、いろんなやはり津波で被災された方、流された馬とか馬具も流されるとかいう状況があった中で、やるやらないっていうのが放射能の問題もあってすごく大きかったんですけど、その中でも1000年続く祭りを維持しようっていうその思いっていうのがなんかこうグッとくるというか、
そうですね、
それで若い方も結構注目して、今までは相馬の馬追いの時はもう他のところに遊びに行っちゃうとかいう感じだったんですけど、今年は見るっていう人が多かったです。
そうですね、はい、ここまで来たというやっぱりそういう思いが、
はい、
こう皆共有できるというそういう瞬間だったのかもしれませんね、はい。さあ、河野さんが日々、お仕事をしてらっしゃる、
はい、
この南相馬ひばり FM なんですけれども、はい、これは開局はいつなんでしょうか。
はい、開局は昨年の3月11日 の震災後の、4月16日になるんです。
あ、そうですか、はい。まあ、1ヶ月余りして開局したと。
そうです、
いうことですね、はい。震災後この、東北各地に、
はい、
臨時災害 FM 局が開局したんですけれども、
はい、
大体皆さんそれぐらいの、はい、まあ、3月4月に開局されたところが多いんでしょうかね。
はい、まあ、比較的ちょっと遅い方だと思うんです。4月16日という1ヶ月近く経ってから、以上経ってからというのは、で、当時南相馬市の状況として、市で、放射能の問題で市が独自に避難のバスを出しました。で、7万人を超えた人口が住んでいたんですが、一時期1万人を切るほどまで人口が減ったと言われています。つまりほとんどの人が市外県外に避難をしました。でその後3月末ぐらいから少しずつ帰り出す人が増え始めます。で僕自身も4月の8日頃に、新潟そして東京と親戚の家で避難生活を送ってたんですが、両親と一緒に避難してまして、父親がもう避難して 2,3 日すると、明日は原発の状況良くなるかもしれないから帰れるんじゃないか、今度はアメリカで協力して何かしてくれるから明日は帰れるぞというようなことを毎日毎日言うわけですね。でもうやはり家に帰りたい帰りたいというので、それで僕もちょっと放射能どうなのかな怖いなと思いつつ帰ってきたんです。でそういった感じでやはり避難生活疲れた方が3月末ぐらいから戻り始めて、
はい、
で当時まだやはり交通が分断されている問題とか、あと結局働く人がいなかったりとかで新聞も入ってこなかったんですね。 で4月の中頃からちょこちょこあの新聞があちこちで入り始めたりなんですけど、まあ、ちょっと情報がやはりまだはなくて、そんな時にあの南相馬の災害 FM が開局しますっていうお知らせを見まして、で自分でチューニングを合わせました。で聞いたらあの生活に関する情報で必要なものとか、あの手続きはこういうことをしてくださいとか、まあ、あと避難所に結構あの早くから来てイベントあの励ましのためのコンサートとかをやる方もいたので、そうしたお知らせがあの放送されてまして、そういう市民の皆さんに役に立つと思われることを1日3回あの朝昼晩生放送で1時間ずつ伝えてたというのが当時の南相馬の災害 FM です。
はい、
はい、
まあ、それは河野さんはその時は聞く立場だったんですが、
そうですね、
その中に入ってスタッフとして仕事をしようという、
はい、
そのきっかけというのはどういうところに。
はい、当時僕はちょっとあの前の仕事を辞めて、農業をやってみたいなと思って、はい、農業研修を、2年近く受けてました。でそれも研修が終わって、さてどうしようかな、アルバイトでもしながらじゃあちょっとずつ農業をやってみたいなと思ってた時に被災してしまったんです。で農作物が放射能によってどうなるかっていう影響がちょっとわからなかったので、しばらくはちょっと農業を様子見ようかなと思いまして、自分の生活もちょっと落ち着き出した5月6月ぐらいに仕事を探します。そうするとハローワークでスタッフ募集というのがあって、その時からそれまでボランティアでスタッフ皆さんやってたんですけど、雇用ができるということでスタッフも増えるということで、僕もそれに応募して、じゃあ、あなたは取材をやってくださいって言われて、で僕はそういうメディア関係の仕事全くしたことないですけど、
そうですよね、は
い、で何も知らないですけども、いろいろご指導いただけんだったらそれでいいんだったらやりますみたいな感じで、
はい、
じゃあ来てくださいって言われて7月からスタッフになりました。
はい、それでこのひばり FM としては、
はい、
現状はこう何人ぐらいのスタッフでやってらっしゃるんでしょうか。
はい、パートタイムなども含めて10人ぐらいでスタッフで回しております。はい、でフルタイムはやっぱり 3,4 人ぐらいで、はい、あとはまあそういう感じなんですが、例えば主婦だったりとか仕事を失ってしまった人とか、まあ、さまざまな普通の南相馬の市民が自ら見よう見まねで試行錯誤をしながら放送を続けてます。
そうですか。まあ、こうその雇用創出の一環とも、はい、まあ、今がどうかは分かりませんが、その震災当時は特にそういう目的というのもありましたよね。はい、
そうですね、その絆づくり事業というのが国の方でありまして、それでまあ被災地のそういう臨時職員であるとかやはり人手が足りなかったりするので、そうしたところをきっちり雇用をして、そういう人手をきちんと賄おうというのがあったみたいです。
あ、そうですか。
はい、
そして開局してほぼ1年半が経ったわけなんですけども、
はい、
その最初は、1日3回の生放送ということだったんですが、
はい、
現在はどんな感じなんでしょう。
はい、以前は1日3回の生放送で、
はい、
その放送生放送と生放送の合間は音楽をかけてるだけだったんです。
あ、でも音楽かけてらっしゃったんですね。
そうですね、やはりここのチューニング合わせるとここになんか曲があるなっていうのが、79.5MHz だったんですけど当時は、それが分かるなっていうようなことにして、
はい、
いたんですが、やっぱりラジオなので、うん、いろんな人の声が聞こえてくる方がいいよねっていうことで、なんかそうしたいな、でも人も足りスタッフも足りないなということで、まあいろいろ迷いつつも番組を増やしていきます。それでいろんなところで被災地支援というで意味でこういう番組無償で提供するからどうですかっていうんでいろいろいただくわけですよね。でそれを自分たちで聞いてみて、あ、これはじゃあこの感じだったら今の市内の状況に合わせてかけれるんじゃないかとかいう感じで、ちょっとそういう選び方をしながら番組を増やしていきました。で最近はもう本当に落語だったり、
今ちょっと持ってきていただいたプログラム、
はい、
拝見してるんですけれども、
はい、
いろいろありますよね。
はい、
はい、まずこの早朝なんですが、この5時から7時までのおはよう民謡というのは、
はい
はい、 これは人気があるんじゃないですか。
それはあのついこの間から始めたばかりなのでまだ分かんないんですけど、はい、あのやっぱりあのお年寄りで朝起きるの早い方とかが聞いた時に、まあ、民謡とか演歌をその朝の早い時間にやってて、あのしかもそれをあの曲のちょっとしたあの解説をしたりとか、間にちょっと一口あの生活情報みたいなのを入れたりしてあの流しているので、なんかこうやっぱり朝からこうなんかFM でなんか聞こえてきたよみたいなのがあればいいかなと思ってやってます。
そうですね、はい、あのさっきの野馬追のそのお祭りもそうなんですけれども、やっぱり民謡は神社であったりいろんなその歴史の中にそれがあるっていう感じで、
はい、
あの、やっぱりこう失われた景色もこう、
はい、
昔はこうだったなっていうことが思い出されるっていう、そんなことがあるかもしれませんね。
そうですね、あの、はい、民謡は結構あのいろいろその当初音楽を流す中に民謡も入ってて、そうするとあの地元の人の FM を聞いた感想でなんか突然民謡が流れてくるけど、あのその相馬のなんか民謡を聞くとちょっとグッときて涙が流れてしまうんだっていうようなこともあって、なんかやっぱりそういう歌の力もあるのかなと思いました。
相馬の歌ってありましたっけ。
相馬の、盆踊りのあれとかで流れ山っていうのがあるんですけど、はい、いろいろあるんです、ね、
そうですか、はい、はい、それからこうちょっと自慢特徴的なもので言うと、
はいはい、
どういうものがありますでしょうか。
はい、やはり環境放射線モニタリング結果という、あのいわゆるあの 0. 何マイクロシーベルト毎時というのがあるんですけど、その放射線量を測ったものを毎日放送してます。でそれはあの南相馬市が独自にあの市の職員を増やしてあの80箇所を最初測ってたんですね。でそれがあの増えてって今129箇所を毎日あの平日測ってるんです。
はい、その増えたというのは、
はい、あのそれは、南相馬市ってあの、原子力発電所から、20キロの警戒区域というところがあって、はい、人が自由に立ち入りができないところも含まれてたんですが、そこが今年の4月にあの解除になって自由に立ち入れるようになりました。
あ、
それでそこもあの市で独自に測りましょうということで、
はい、
そういうことがあってあの増えたんですね。でそれをあの毎日あの測って夕方にはその整理されるデータがあるので、それを翌日に朝からあの読み上げて、あの129箇所で水道水や給食の丸ごと検査とかもあって、そういったものもすべてあの情報としてお伝えしているので、読み上げるとこれが30分ぐらいかかるんですけど。
あ、そうですか。
それをやはりあの市内に住む人には重要な情報だろうということで放送してます。
本当ですね。こう不安な部分っていうのはやっぱり、
はい、
あの一番のそういう目に見えない不安っていうのはやっぱ放射線ですから、
はい、
あのこの戻ってこられた4万9000人の方にとって、
はい、
本当に日々必要な、
はい、
あの情報というか、
はい、
そういうものですよね。
そうですね。
今現状としてはそういう線量というのは、
はい、
あのまあ、除染がいろいろ努力はされていると思うんですけれども、
はい、
まあ、屋根の除染とか、
はい、
こうやっぱりされてるんでしょうかね。
あ
のどんどん、
はい、
進んでるんでしょうか。除染が進まないとかいろいろ、皆さんのご希望となかなかそれが現状が伴わないという話もよく聞くんですが、
はい、あの除染に関しては市の方で計画を立てたんですけど、それが、7ヶ月、まあ、半年以上遅れてようやくこの間線量が高いところから実施が始まりました。はい、この計画は当初丸2年かかるはずなんですけれども、それがスタートがすでに半年以上遅れたというのは、除染をして避けた土とかそこで流れ出た屋根 の水とかですね、
ですよね、
その汚染物をどこに持っていくかというので仮置き場というのがなかなか決まらなかったんですよ。うん、やはりどこにそれをじゃあこう危険なものが濃縮されたものをどこに置くかというので決まらないんですね。
決まらないのは当然ですよね。
ええ、
そうです。 誰しもそのようなものが、
はい、
こう自分から少しでも1メートルでも2メートルでも離れてほしいと思うのが、
はいはい、
それ 100% そうですもんね。は
い、そういうことで決まらなくて、でようやく何箇所か決まって、やはりそこは住民の方が、まあ、比較的少ないところで意見がまとまりやすかったんですね。それでじゃあここじゃなくてあそこだったらいいなとかっていうのがあって、それで決まって除染がようやく始まったんですけれども、 なかなか除染というのがどのぐらい効果があるかが分かりません。でも、やはりそれでもそこに、除染をして線量を下げてても住みたいという方がいるんであれば、僕はそれは無駄な作業ではないんじゃないかとは思います。
そうですね、自分が日常をこう行動するその周りが最低限何らかの、除染が行われてるっていう、やっぱりそうじゃないのと、全くそうしないのでは、わけが違うでしょうね。
やはり前にお孫さんたちと一緒に住んでた、でも今は、孫夫婦、孫とその親の夫婦とかは若いから避難してて、お年寄りだけで自宅に住んでる、で高線量の地区だというところがあって、除染して少しでも下げて孫とかが帰ってきてくれればいいなっていう、そういう思いもあるみたいです。
そんな風にしなければならないという現状がもういろんなところに、福島県内のいろんなところにあるっていうことを、私たちはやっぱりずっと意識しないとダメですよね。そして今日はスタジオにこれは一体南相馬市って書いてありますけれども、これは一体何なんでしょうか。
これはなんか携帯電話ぐらいの大きさなんですが、いわゆる線量計です。放射線量が分かります。例えば今はこのスタジオ内は、0.06 マイクロシーベルト毎時ですね、0.06 の、1時間の、放射線を浴びてるということなんですが、これはおそらく、事故前と同じというか、今回の放射能の影響はここはないんじゃないかと思います。
ああ、そうですか。
もし一時的にそうした空気が流れてきてたとしても、もう今はだいぶ下がっ、だいぶというかその影響が出るほどではなかった、
数値であるということですね。こういうものを常に携帯されて、やっぱりいろんなところに取材に行かれたりとか、買い物に行かれたりとか、そういう時にやっぱりいくらあるのかな線量っていう、そんな感じで見られるわけでしょうかね。
そうですね、今回このこちらの方に来るということで、ちょっと持ってきてみたんですけども、試しに、来てやっぱりすごい低いなって言って、もうびっくりしたんですけど、当然なんですが、ただはっきり言って南相馬の人はどこがどのぐらいの線量かもう頭の中に入ってるんですね。あの辺はこのぐらいの線量だとかいう、それで人一倍放射能に関しても勉強してます。いろいろ勉強の違いはあって、ちょっと間違った受け取り方をしてたりとか、いろんなあるんですけども、でも子供からお年寄りまで皆さん勉強されてます。
あ、そうですか。やっぱりそういう注意した方がいい高い地域っていうのは、山あいとか、それからどっかのこう溝とか、こういろんなそういうところになるんでしょうかね。
そうですね、山あいの方に行くとやはりどうしても高くなってしまうのと、そのいわゆるホットスポットと呼ばれる水が溜まりやすい場所とか、そういう放射性物質が流れて溜まりやすい場所は高くなったりはします。
そうですか、それは、子どもさんもそういうものはもう、身につけているということですね。
放射線に関する授業というのが始まってます。
そうですか、これは本当にこういうことが、世の中にあっていいのかというふうに思いますけれども ね、
ただ目を背けてはいけないことだと思いますので。
本当ですね、やっぱりそういう中で、やっぱり暮らしていこうという、この現在49,000人、これがこれから60,000人に目指したいという、やっぱりそういう、
そうですね、南相馬市で作った復興計画というのが、復興のその基準が6万人になればということらしいんですが、ここから先がなかなか難しいんじゃないかと僕は思うんですけれども、やはりそうしたなかなか帰ってこないという方の、その方がどういつ戻るかとか、その辺は今後すごい重要な問題になってくるとは思ってます。
そうですね、やっぱり人の思いというのは、なかなかその第三者が変えられるものではないですよね。
やはり放射能に関しては、いろいろな受け止め方や考え方がありますから、
そうですね、
私どもでは分かっている情報とか、こういうふうに理解してくださいというような情報は出したいと思うんですが、だから安全だから帰ってきてくださいとは一切言いたくないんですね。そこはやはりそういうことを受け止めて、皆さんが自分で考えてくれればいいと思いますし、
そうですか、
一つの論を押し付けると、やはり考え方の違いで 対立を生んでしまうので、はい、それはしたくないと思
う。そうですか、まあ、そういう理解を深める番組の一つに、はい、私坪倉が答えます医師による内部被曝の解説番組というのも、はいはい、これもやっぱりそういう中の一つということでしょうかね。
そうですね、はい、南相馬市でホールボディカウンターという内部被曝を測る検査をする機械が導入されて、その時からそれを担当されている、東大の医師の坪倉先生が市民の素朴な疑問ですね、南相馬で竹を割って流しそうめんを夏にしたいんだけど大丈夫ですかっていう。
いやいやいや、やっぱり暮らしっていうのはそういうもんですよね、はい、これって大丈夫なのかなっていうのは、はい、そんな感じのことですよね。
はい、そうです。
はい、この、まあ、6万人の人口になればなっていう中に、そういう子どもたちがやっぱりある程度、
はい、
のこう安心感を持って暮らせる、はい、その南相馬市、
はい、
というのをやっぱり何とかして大人の力で作れたらいいですよね、
はい、そうですね。先日なんですが、市内の公園っていうのは市で管理している公園は除染を済ませてるんですね、
うん、
で 0.1 マイクロシーベルトぐらいですごく低いんですよ、土も入れ替えたので。でところがそれを皆さん不審があってダメなので、市民のグループが自分たちで測って大丈夫ですっていうようなことで、市民と行政が一体になって、そしてそこに支援してくれる企業が遊具を設置してという、みんなが一緒になって安全な公園を作ろうという、そういった取り組みもされてます。
そっか、やっぱりその行政だけにこう頼るっていう、もうそういうことでは追いつかないっていう、そういうことですよね、
は
い、
少しずつ立ち上がってるとは思います。
そうですか、
はい、
はい、さあこの南相馬、ひばり FM なんですけれども、近野さんはこの南相馬ひばり FM、これからどんな、残り時間もうなくなりましたが、どんな FM ラジオ局にしたいなって思ってらっしゃいますか、
はい、最後に伺います。やっぱり今以上に市民の方の声が、はい、交わるような、声の交差点となるような、
声の交差点、
はい、場所にしたいと思います。そこでなんかいろんな意見が聞けて、いろんな人がいるんだなってことが分かってくれれば僕らはいいと思ってるので、やっぱりそういうコミュニケーションの場になれればいいなと思って、こちらのFM のようになれればと思って勉強させていただいてます。
ありがとうございます、はい、この、まあ、1年半の中で、
はい、
近野さんはいろんな経験をされたと思うんですけれども、はいはい、どうでしょうか、こんなことが心に残っている、ああやっていてよかったっていうこと、どんなことがありますでしょうか。
はい、まあ、やっぱりお年寄りの方が結構多く住んでるんですけども、まあ、いつもラジオ聞いてますよって話しかけられたりとか、
はい、
ラジオ聞いてて本当に楽しいんだよって言われたりですね、何気ないフリートークの部分が面白いから聞いてんだって言われると、すごいやりがいがあるなと思って、よかったなと思ってます。
そうですよね、1000人とか2000人の人が聞いたっていうんじゃなくて、はい、やっぱりそういう人から聞いたよって言われることって本当に嬉しいですよね。
はい、
一番最初に、近野さん、非常に私たちにも勉強になること、やっぱり人の声がするっていうのがラジオの役割でしょ、はい、というところが、
はい、
すごく原点なのかなっていうふうに感じました。勉強させていただきました、
はいはい、
ありがとうございました、
はい、
今回は福島県南相馬市の臨時災害 FM 局、南相馬ひばり FM のスタッフのお一人、近野聡さんにお話を伺いました。近野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
被災地支援ラジオ、京都三条ラジオカフェがお送りしました。